シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る鑑賞会をやりたいと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
マルユです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、マルエさんにも一作品話してもらおうと思うんですけど、今回も、基本的に、まあ、大きなネタバレはなしで話していただこうと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
で、今回話していただく作品は、僕も事前に聞いてないんで、もう結構丸投げでマルエさんにお願いしようと思いますけど、はい、作品からは、ね、発表していただこうと思いますけど、何でしょう？
はい、アジアの未来部門から、黒の牛という作品を、話したいと思います。
はい。
ロンペさん、これは多分見られてないですよね。
そうですね、僕も見てない作品ですね。う
ん、一応あの、ロンペさんが見てない作品の方がいいかなと思いつつ、ああまあでも、自然と、まあ、これになって、まあ、ちょっとざっとあのロンペさんの X とか遡ったらなんか見てないっぽいので じゃあこれにしようと思って、はい、これにしました。
はい、
あらすじとしては、まあ、この TIFF のガイドに、あの紙の方のね、ガイドに載ってるものだとちょっと数行しかないのでより分かりづらいかもしれませんけれども、
うん、
ちょっとそれを読んでみると、
はい、
こちらの、まあ、黒の牛っていう、まあ、日本語タイトルなんですけれども、これ一応あの日本の、監督なんですよね。蔦、哲一郎監督という方の長編の、これは何作目になられるんですかね。ざっと見た感じだと 2作目になるんでしょうか。なんか短編とか中編とかは、多分蔦哲一郎監督といえば、あの「祖谷物語奥の人」っていうのが多分、有名な作品になると思うんですけど、その後にこう長編っていうのがあるようなないような、ちょっと私は不勉強なんですけれども、まあそれに続く、まあ、作品という形で、内容としては、まあ、禅に伝わる、十牛図っていうものがあって、それから着想を得た、牛と男の物語っていう、まあ、すごい、もう見てみないことには全くわからないっていう、もうティフか、まあ、東京フィルメックスでしかちょっと見れないような作品かなというふうに思うんですけれども、
うん、
ね、なぜ私がこれを見たいと思ったかっていうと、これに主演してる方がですね、まあ、サイ・ミン・リャン監督作品で、まあ、おなじみの、まあ、台湾の、リー・カンションさんという方が、まあ、主演を、演じられているということで、まあ、チケットをね、どういうふうに取っていこうかなって思った時にも、まあ、この方が主演っていうことで、あとこれがモノクロですっていうことなんですよね、基本的に。で、あと、70ミリフィルムを、まあ、一部、まあ、使用して、まあ、圧倒的な映像美で誘う無への旅、まあ、あるとかないとかの無ですね、まあ、禅に伝わるっていうことなので、その無っていうのは、まあ、その同じ世界観の中だと思うんですけど、その無っていうものの旅っていうのをこう旅人としてリー・カンションさんがぴったりだと思いません、ロンペさん？
まあ、ちょっとどんな作品か分かんないなとも言えないんですけど、
うん、でも、まあ、ガイドだともうそれしか書いてないんですね。で、そう、で、その十九図っていうものが、まあ、どういうものなのかっていうことなんですけど、もうこの本当に言葉の通り、まあ、牛を使った10個の、まあ、絵があるんですよ。それが、まあ、十九図っていうふうに呼ばれているみたいで、まあ、悟りに至るまでの、まあ、10個の工程みたいな感じで、それをこう牛と、まあ、ちょっとその牛を何て言うんですかね、探すというか、ちょっと人間 その2つぐらいしかこう絵に描かれていないっていう十牛図っていうものがあって、まあ、それになぞらえて、うん、物語が展開していくっていうものになっています。で最初が、尋ねる牛って書くのかな、まあ、牛を探すみたいなところから始まっていくので、こう10個のこうなんていうんですかね、その十牛図に合わせてこう第一何々っていう風に出てくるんですよ。でそれはやっぱりこの今回のこの黒の牛っていう作品の内容に合わせた、内容にはなってるんですね。その1何々とか2何々、もちろんその牛には引っ掛けてはいるんですけれども、多分本来の十牛図の、全てに対してこう一言一句一緒の文言を使ってるっていう感じではなくて、まあストーリーがまあ進むにつれて多少はちょっとこうアレンジしてあるんじゃないかなっていうふうに思うような感じです。
うん、
でこれちょっとね、これアジアのまあ未来部門なので、全部で10本上映されてるんですね。で私そのうち、結構今年はアジアの未来部門元から好きなので、これもかなり見たいなと思って。でまあ、結果6本見たんですよ、
うん、
で、その中でまあ一番好きだったのは、もう配信がされてますけれども、シパルエさんが紹介してくださった昼のアポロン、うん、夜のアテネ、これね、うん、作品賞を取りましたけれども、
うんうんうん、
まあ、10本全部見たわけではないですけれども、私もこれが作品賞で妥当だと思います。それぐらい、うん、昼のアポロン、夜のアテネは素晴らしかったと思いますので、それはそれでちょっと楽しみにしていただきたいんですけれども、この黒の牛は、すでにもう、11月の8日から台湾では公開になってるんですね、
うん、
で日本でも津田監督がおっしゃってましたけれども、一応来年公開に向けて動きをされているっていうことで、うん、必ず見れるんじゃないかなって思っています。であと今お話ししたようなあらすじと、あと、題材的にもなかなか商業的にこう成功するような映画じゃない、まあ、いわゆるこうアート映画の方に入ると思いますので、
うん、
まあ、できるだけ応援をしたいっていうのもあって、まあ、話を、しています。もちろん作品的にも素晴らしいので、うん、お話ししたいっていうのは当然なんですけれども、
うん
うん、でその前提でちょっとどこまでお話ししたらいいかなと思うんですけど、この、まあ、リー・カンション演じる男、まあ、これ牛と男の物語って書いてあるんですけど、
うん、
この人が男なのかとかそういうのも本当はよくわからないんですよ。要するに人間かどうかも設定としてはわからない、
うん、
一応字幕では山のものっていう風なことでこう字幕じゃないですね、邦画、一応邦画というか日本、台湾、アメリカが制作国になってるみたいなんですけど、多分山のものっていう言葉が使われてたと思うんですね。だからそれがに人間だけどそういう山の地域に住んでる人のことを捉えて山のものって言ってるのか、
うん、
いわゆる人間とは違う意味の山のものって言ってるのかとか、そういう細かいことは全然明らかにはされないんですよ。まあ、見てる人がどういうふうに捉えるかっていうのもありますし、もう そういった何ですかね、人間とか動物とか山のものとかそういうのもやっぱり最終的には超えてくるような部分も含んでる作品なので、まあ、いろんな見方ができるかなっていうふうにも思います。だけどやっぱり前編にわたってこの、リー・カンションさんが演じるその、男と、まあ、途中から、牛が本当に現れるんですけれども、その牛とのなんていうんですかね、こう不思議な不思議な物語です、まあ、どちらが先にいなくなるのか、まあ、2人ともいなくなるのか、 どっちもずっといるのかとか、そういうあの見方も楽しめますし、もうとにかくそのリー・カンションさんが、もう何て言うんですかね、登場のシーンからちょっと度肝を抜かれる登場してくるんですよ。
うん、
で私あのこれ2回、上映があって、ワールドプレミアな、アジアの未来部門は全て、まあ、ワールドプレミアなんですけれども、
うん、
11月の1日と11月の3日2回あったんですね、
うん、
なんですけど私はあえて2回目の11月3日の方に行ったんです。それはなぜか、
うん、
それはリー・カンションさんが舞台挨拶と Q&A に登壇されるということで、
うん、
私本当はこの日はあのタルベーラのすごい朝の10時ぐらいからすごい長時間やるやつが1回きりのがあって、もうそれを予定にしてたんですけれども、うん、もう申し訳ないんですけれども、うん、あの生リー・カンションさんにね会える機会は、うん、あるかないかもわからないので、もうこちらにあのシフトをして、
うん、
でその代わりに冷たい風っていうまた別の作品を見ることができたっていう、
うん、
本当にあのパズルみたいなあの、ね、スケジュール組も毎年あの楽しいんですけれども、
まあ、でもその結果的にタルベーラ来れなかったですから ね、
ねですよね、
うん
うんうん、まあよかったのか、ね、ぜひあの、うん、どこかの映画館でやっていただければとは思いますけど、
うんうん、
そうそう、来るはずの人が来なかったり、全然聞いてない人が急遽ね、うん、来れたりとかね、今年結構すごかったですよね。
キュアロン。キュアロンね。で、しかも、舞台挨拶予定なかったあのドラマのやつに相談したんでしょう、なんか。
うん、
聞いてないよって感じでした。
そうそうそう。もう聞いてないし、聞いたところでもう私、結構詰め詰めで今年は買ってたので、もう追いかけなかったです、途中からはね。もう知ったところで行けないので、
うんうん、
で物によってはまあ YouTube でね対談とか上げてくれるからもうそちらにかけるっていう感じでしたね、うん、でそのリー・カンションさんがまあ来られたっていうことであのすごい楽しみにして、まあ、見に行ったんですね。で舞台挨拶は、上映前で舞台挨拶で、松田監督とリー・カンションさんでそれに、他に、2人の、俳優さん、うん、日本そうですね、須森龍文さんっていう方でこの黒の牛のパイロット版を作った時に多分主役の男の役をやられてるらしいんですけどね。でその人も、黒の牛でもあの別の役であの出てらっしゃるのでまあ、舞台挨拶にはあの立たれてました、
うんうん
うんうん、であともう一人、こう重要なキャスティングで田中みーさんがいらっしゃるんですけど、
うん、
田中みーさんは今回あの登壇はなくて、
うん、
で同じその田中みーさんと同じその舞踏というかね舞踊の方であの、まあ、有名なあの方で、老婆のが出てくるんですけど劇中にその役をやった、ケイ・タケイさん、ケイ・タケイさんっていう方なんですよ。
うんうん、
ご存知です？私は初めて。
あ、わからない。
うん、ですよね。そうなんです。
男性？女性ですか？
女性なんですよ。
女性ですよね。老婆ってことですかね。うん、
そうそう。カタカナでケイ・タケイなんで、まあ、タケイ・ケイさんっていう方で、まあ、逆にしてね、うんうん、そういう、まあ、芸名というか、そういうあれで活動されてるのか、ちょっとわからないんですけれども、
うん、
まあ、先にそのケイ・タケイさん の、あのご本人のお姿を見てるじゃないですか、役柄じゃない。
ああ、舞台挨拶ね。
うん。で、普段がその俳優ではなくて、まあうん、ダンサーの方ですっていうのは、後から私知ったんですよ。その舞台挨拶上で知ったんですね多分ケイ・タケイさんのご紹介か松田監督からの、あの紹介かで知ったのでもうそのケイ・タケイさんもちょっと度肝を抜かれる役柄なんですよ。でそれのまたリー・カンションさんとの絡みがものすごく、まあ、面白くて非常にこう荘厳な物語でやっぱりあのセリフがほぼないっていう役なんですね。そのリー・カンションを演じる男の役が、
うん、
なので、 こうなんでしょうね、笑ったりするところはないのかなって勝手に思ってたんですけど、いや、ところがどこい、やっぱりその、セリフがなくてもやっぱりそのリーカンションがこう表情とか体とかだけで表現がすごい人じゃないですか、あの人って。やっぱりそこから醸し出るなんていうんですかね、すごい ユーモラスだったり、そのか悲しいけどおかしいみたいな、そういうものもあのすごい溢れてるんですよ、前編にね、
うん、
でその第一牛を、訪ねる牛って書いて、まあ、牛を探すっていうところから、まあ、物語が始まってて、まあ、牛の足跡を見つけるとかで最終的に牛を見つけるみたいな感じで、こう一コマ一コマ進んでいくっていう、まあ、感じなんです。でそれはそれであのタイトルを見て、あ、じゃあこのパートはこういうことが起こるのかなみたいなのを想像しながらこう見ていくのもすごく楽しいので、ぜひあの一般公開になった暁には見てもらいたいんですけど、
うん
うん、でその何がこの作品あの すごいかっていうと、やっぱりその圧倒的な映像美でっていう、そのモノクロだけど圧倒的な映像美っていう、本当に両立しなそうで両立させてる。でこれがね、一応ね本当に2箇所だけカラーがあるっていう感じですかね、
うん、
うん、パートカラーがあるっていう感じなんで、あのそこもちょっとこう気を抜かずにあの見といていただきたい。
パートカラーってことはあれですか、画面の一部が色がつくみたいな演出なんですか、
う
ん、全体が色がつく、
うん、それは
瞬間があるんだ。
そうです、
うん、
そうなんですよ。それはその知らなかったので、
うんうんうん、
あのびっくり、うん、しました。あの、ね、純粋に驚いてほしいんですけど、ちょっとやっぱりいろいろね、うん、見どころをお話ししないと、うんうんうん、なかなかこのストーリーだと難しいと、うん、思うので、
うん、
はい、っていうことで、まあ本当にその牛とのねまた絡みも本当に笑えるんですよ実に笑えるというか、そういうシーンもあのふんだんにありますし、そのリー・カンションさんがその、まあ、山からこう降りていかざるを得なくて、でまあそのひょんなことから牛と出会って、そこからまあ牛がある生活っていうものに、まあ、ある意味翻弄されながら自分自体もまあ老境に近づいていくっていう感じなんですけど、その中で何て言うんですかね、いろんな人とまあ出会ったり、出会いたかった人と出会えなかったりっていう感じで、うん、そのやっぱり禅をこう基調としてる従牛図をまあなぞらえてっていうところがあるので、うん、そういう悟りとか無の境地とか、まあ、そういうものももちろんあの表してるんですけど、やっぱりそういう人とのつながりとかそういったものもあれば、まあその人とか牛とかなんかこの大地とか自然とか、その私たちがこう認識してないいろんな何かがあると思うんですけど、なんかそういうものってどっから来て本当どこに行くのかとか、うん、今自分たちがいるこの生きてるこの世界って何なんだろうとか、なんか本当に何にでもなんていうの思いを馳せられるようなあの作品になってると思います。
うん、
それをやっぱりリー・カンション、まあ、田中泯さん、さっき言ったケイ・タケイさん、もう本当にキャストの皆さんがあの素晴らしいですね。それがモノクロでも本当にこう、なんて言うんですかね、こうビビッドに伝わってくるっていうか、うん、すごくそれを大きなスクリーンで見るっていうのがやっぱり醍醐味なので、
うん、
本当に東京国際映画祭のあのなんていうんですかね、選定、された作品として素晴らしかったなっていうふうに、思います。うん、
なるほど。あの僕もだから作品見てないから分かんないんですけど、あの、
うん、
禅の話じゃないですか。
はい。
で、僕はあの京極夏彦の作品が好きなんですけど、
うんうん、
あの京極夏彦で一番有名な百鬼夜行シリーズっていうシリーズがあって、
うん、
1作目の産めの夏と2作目の亡霊の箱は映画化もされてるんで、多分映画好きな人も知られてると思うんですけど、その百鬼夜行シリーズの4作目が、テストの檻っていう作品なんですけど、それが禅の話なんですよ。で、それに確かね、十九図の話が出てきますね、確かね。
それ
なん
は。
か聞いたことあるなと思って、さっき聞いたんですけど、あ、テストの檻の中に出てきたなっていうのを思い出しながら、見てたんで、ああ、ちょっとテストを読み返してもいいぐらいですけど、まあ、読み返すには相当なボリュームの、
ねえ、そうです
小説なん
ね。
で、もう読み
私
返し
も
ても大
今、
変だと思う。
軽々しく私も読んでみたいですって、もう、口が裂けても 言えないです。
はい、ちょっとね、なんか、
そう。
狂気みたいな本なんで、なかなか読み返すのも大変ですけど、
そうですね。
確か出てきたと思うんで、まあ、読まれてる方であれば、ああ、なんか覚えてるなっていうところはあるかもしれないですね。
そう、すごく。で、そうそう。最後ね、こう、一何々って、で、何々って出るじゃないですか、そのタイトルが。で、それを、こう、頭に、なんていうんですか、心に思った状態でそのエピソードを見るじゃないですか。で、それが終わって次第2何々って出るじゃないですか。だからそれがこう10まで続くだろうなっていうふうに思うでしょ。で、途中までこう、これね、そんなに尺は長くないんですよね。114分なので。だけどやっぱり、そういうやっぱりセリフが、少なかったり、やっぱりこう景色がこう売りでもあったりとか、こうゆったりした流れとかもあるので、結構尺的には長めに感じるんですよ。特にね、初見なので余計そうだと思うんですけど、なので途中で、あれ、今見てたやつって6だったっけ、7だったっけっていうふうにこう思い返す時があるんですね。ってことは、あと2つでしょ、3つでしょ、みたいなことがあるんですけど、その終盤で、あれ？ってなるんですよ。だけど、本当に、最後の最後まで、席を立たないでくださいねっていう、そう、そこもポイントになってきますんで、まあ、とびきりね、監督からの、プレゼントっていうふうに、私は、思いましたね。そこも。まさかそういうことをこういう作品でやってくるかっていう。でも、さっき私が話したような、こう、いろんなこうところに膨らんでくるとこなんで、でも私、その監督が最後に提示してくれたことは、本当にストレートにそれを実践しようって思ったんですね。すごい。あ、なんか、もう一回見に行って、なんか私、一回見ても結構忘れちゃうことが多いから。今こんだけ興奮して言ってますけど、下手したら覚えてないかもしれない。
まあ、
見
いいん
た
じ
い。
ゃないですか。もう一回新鮮な気持ちで見れるね。
もう絶対ね、映画館で見てほしいんです。だからちょっと、70ミリフィルムを一部使用しって言ったところが、私がそういうのがね、全然目が利かないんで、どこが、そのシーンだったっていうのはちょっと言えないから、またね、一般公開になったら、ロンペさんも多分見に行ってくれると思うんで、ここだと思うみたいなのをね、見た人で話をしたいなとは、すごく、思います。で、あとやっぱりそのリー・カンションさんのそのビジュアルの変化っていうのも、やっぱりその1から、まあ、10ギューズなんで、10までの間に、モノクロなんですけど、モノクロなりに分かるんですよ、変化がね。そこの変化もすごく面白くて、私はちょっとそこについてね、Q&A の時にね、質問したかったんですけど、まあ、いっぱい手を挙げていらっしゃったので、もう今更挙げても絶対当たらないと思って、挙げなかったんですけど、やっぱり2つぐらい聞きたいことがありましたね。それと、まあ、リー・カンションさん、自体の、ことについてもちょっと聞きたかったですね。そう。で、やっぱりそのキャスティングのことは、司会の方が、最初に聞かれたので、まあ、なぜ、この方はタッチを選んだのかっていうところで、まあ、身体性は、まあ、皆さんに共通することですけど、やっぱりリー・カンションさんについては、ミステリアスなところがあるっ じゃないですか、あの人って、
うんうん
うんうん、まあ、そこを監督はあのピックアップしてね、その時はおっしゃってたんですけど、私は、リー・カンションさんの一番の、魅力って無垢なとこだと思うんですよね、
うん、
そのなんていうんですかね、こう年齢を超越するあの無垢さ、
うん、
なんか赤ちゃんみたいななんていうんですか、あの人ってもう、まあね、私たちよりも年上なんで、まあ、50代、ね、60近くぐらいの多分ご年齢だと思うんですけど、
うん、
もうあのどこから来るのかこの無垢さっていう、だからあのリム・カーワイ監督のカム・アンド・ゴーとか、
うん、
あのね、あの日本の作品にもあの出てらっしゃいますけど、うん、ああいうセリフがある時の彼の役って結構そこのなんか無垢なところがすごい出てると思うんですよ、
うん、で、
うん、で今回は、まあ、さっきも言ったように、まあ、セリフはほぼないんですね、リー・カンション演じる男については、うん、だけどその無垢さが爆発してるんですよ最初から。でその無垢さがあった上でだんだんその年がこう年月が経っていくにつれて、まあ、彼の ビジュアルからその無垢さがなくなるわけではないんですけど、なんかその辺の変化とかもねすごいあの面白いし、やっぱうまいうまいなっていうふうに思います、うん
うん
うんうん、そこが、うん、やっぱ最大の、うん、私が最大の魅力だって思ってるところが今作にもすごくあのなんだろうな有効的でした。その無垢さのあるリー・カンションが、まあ、一人の男を何年っていう、まあ、どれぐらいのスパンでちょっと演じてる前提なのかわからないんですけど、うん、ビジュアル的にはかなりあの変わってくるので、まあまあなスパンを演じてるっていう前提だと思うんですけど、そこにもすごくあの生きてるので、うん、リー・カンションファンにもおすすめですし、やっぱり、うん、あの日本のこう若手の監督の、 あの良作を見たいみたいな方にもおすすめですね。はい、
あ、まあ今作はねもう公開されることはもう分かってるってことなんで、うんうん、あの、
はい、
もし気になった方はちょっと、まあおそらく来年になると思いますけど、それの公開を待っていただければというところですかね。
うん、
あとまあリー・カンションに関してはね、あの、
うん、
次の、フィルメックスの方でも、
はい、
出演作品が来るんで、
うん、
リー・カンション気になった方はそっちで見てみようかなってこともね、まずできると思いますんで、まあ、そっちもちょっと調べていただければと思います。
だからこれもね、行者シリーズなので、うん、今のその禅とかとちょっとつながるっちゃつながるじゃないですか、
ね、
修行僧みたいな形で、うん、彼が出てくるので、それが2作品にあるので、うん、私もこの行者シリーズっていうウォーカーシリーズっていうのはあの聞いてはいましたけど見たことはないので、すごく、うん、楽しみですね。ちょっと2本しか見れないのが残念ですけどね、10作あって、
うん、
9作目で10作目が、うん、あの初めて見る、だから最新作を見るって感じですかね。
まあね、
うん、だけどなんか時系列としては9作目の方が後みたいなことがちょっとねあらすじの方にも書いてあるので、すごい
さっぱりわからないですけど、
そうさっぱりわからないそうですね、
はい、
うん、はい、
うん、まあちょっとまずはこの黒の牛の方ですね、
はい、
あのちょっとあの気になった方は気にしておいて覚えておいていただければってこと
と
思います、ね、
うん、で、
はい、
私が期待しているのがこの黒の牛が公開されるときに、
うん、
その蔦哲一郎監督 の、 そのさっきお話しした過去作の嫌物語、うん、奥の人も、うん、ぜひそのリバイバルでスクリーンでやってもらいたいんですね、うん、これ今あの U-NEXT で一応見れるんですけれども、
うん、
絶対これもスクリーンで見た方がいいと思う、いい作品だと思うんですよ、
うんうんうん
うんうん、これね169分なんで、
うん、
うん、やっぱりスクリーンでこう何にもこうなんていうんですかね、邪魔されない空間で見たい、
うん、
でこれもね2013年の TIFF のアジアの未来部門の出品作品なんですって、
う
だから11年経ってまたちょっとアジアの未来部門ってどれくらいのその何て言うんですかね、監督のそのキャリアを見てるのかっていうのが私厳密なとこ知らないんですけど、
なんか決まりはあった気がしますね。
なんか蔦監督自体は1984年生まれ、徳島県出身っていうプロフィールみたいなんですよ。で、この「イヤ物語奥の人」っていうのはその徳島なんですよね、舞台が。なのでやっぱりこうデビュー作とかそういう初期の作品にはね、ご自身のルーツだったりね、一番こうしたいことが出るっていうじゃないですか。だからそれも納得みたいな。で169分ってすごいなっていう。これね、ちょっとまだタイトルだけは聞いたことあったんですけど、見たことないので、これもはい、ぜひ見たいと思っています。
はい、まあ、
はい、
現状によってはね、そういうのやってくれるところもありますからね。まあ、どこの劇場になるのかってとこ
はい。
もあるかもしれないですけど、ってところですね。
はい。
はい、ありがとうございます。というわけで、今回は丸江さんに黒の牛の感想を話していただきました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。